で、まあ、今みたいな話がちょうど出てきて、で、まあ、ここで、取り上げたいっていうことで、そしたら平石さんが、まあ、出てくれるってことなんで、じゃあ平石さんの方に、まあ、この今の池谷さんが紹介してくれた話と絡めて、話をしてもらいたいっていう雑な振り方でいいですか？
全振りですか。この台本に従う感じでいけばいいですかね。
台本に、はい。
はい。
あ、そうですね。じゃあ、これで聞こう。まず、平石さん、その行動遺伝学を、やっていると、ソーセージ研究とかで。
そうですね。
で、それになんで興味を持ったのかと。あ、その前に行動遺伝学について、まあ、ちょっと140字ぐらいで説明してもらった後に。
まあ、行動遺伝学、まあ、140字で言うと、まあ、いろんな、例えばパーソナリティとか、もちろん知能も入りますけども、特に人間を対象にした行動遺伝学は、まあ、そういうところに見られる、こう、個人差が、まあ、どれぐらい遺伝の影響で生じていて、どれぐらいが環境の影響で生じているのかなっていうことを、一番有名なのはソーセージ研究ですけども、双子さんだとか、まあ、あと最近は遺伝子直接見るってこともやりますけども、それでこう明らかに、していきたいねっていう、まあ、そういう研究分野ですね。
なるほど。いや、一回なんか行動遺伝学の話をすごいゆっくり聞きたいんですけどね。まあ、ちょっと今日はそれは置いといて。で、なんでそれに興味を持ったのかと。
そう、興味を持ったっていうかですね、こうなんていうか、まあ、僕、基本人生がそうなんですけれども、流されてみたいなところがあって、まあ、僕の人生でこう流されずに決めた一つっていうのが、まあ、進化心理学で卒論書こうっていうのは、これははっきりそうだったんですね。で、まあ、で大学院にも進学しましてっていうぐらいのタイミングで、ちょうど慶応義塾の安藤寿光先生っていう、まあ、日本の研究、慶応と大阪に拠点が、大きな拠点があると思うんですが、まあ、慶応の拠点を、まあ、立てた人ですけども、ちょうど安藤先生が、まあ、大きい科研引きを取って、双子さんをたくさん呼んで、実際にオンキャンパスでいろいろまとめてバッテリーでテストを取ろうっていう話をして、で、その時に、まあ、最近進化とかいうことを言ってる長谷川俊和先生って、まあ、私の、
最近なんですか？
当時の話ですね。
ああ、そういうことか。
ちょうど長谷川先生がその進化心理学っていうことを言い始めていた時期だったので、じゃあその長谷川先生にちょっとこういうことやってるんでっていうんで相談をしたっていうところで、平石、お前ちょっとなんか行ってこいと。まあ、手伝いだけでもいいと。人手もすごいいるっていうか、手伝いもいいし、まあ、遺伝の話っていうのは関係があるだろうっていうふうなことだったんですね。で、まあ、その時に、まあ、もちろん面白そうだっていうのもあって、あと、すごい、よくわかんないけれども、まあ、関係するのはそうするだろうと思って、で、はっきりその時点では誤解をしてたんですね。で、どういう誤解をしてたかっていうと、まあ、進化心理学っていうのは人間の心はかくかくしかじかに進化してっていう話で、まあ、僕は卒論で、まあ、レダ・コスミデスの、まあ、有名な4枚カード問題っていうのをやって、まあ、裏切り者検知の推論メカニズムを人間は持ってるんじゃっていう話ですけれども、そうすると、じゃあ、そういう進化したメカニズムっていうのは、まあ、遺伝率が高いんじゃないかなとかいうですね、しょうもないことを考えたわけですね。で、それを調べることにどういう意味があるかっていうのは、ちょっとこれは危険な分野かもしれないけども、まあ、まずは、中に入ってみてこようっていうふうに思って、で、とにかくその時点では、進化した心理メカニズムは、よく遺伝すると、それが遺伝している証拠がソーセージ研究で見つかるのかもしれないなぐらいの気分で、まあ、最初には入ったという、そういうことですね。
収支からですか？
修士ですね、修士1年の確かなんかね、秋か冬ぐらいに、結構たくさん実験を、オンキャンパスでやった感じですね。
な
そ
る
の時はもう本当に下働きで、ワーキングメモリー課題とかをですね、ひたすら一生懸命こうたくさんの双子さんにやるっていうことをしていましたけども。
なるほど。
さっきの話の続きで、多分遺伝率の話なんですけど、なんでこれが勘違い
なんで勘違いなのかっていうとですね、まあ、これが結構難しい話なんですけれども、こう遺伝率っていうのは、ちょっとさっき言いましたけども、個人差のうちのどれぐらいが遺伝の影響ですかっていう話なんですよね。で、まあ、今知能の話が出てきてるんで、まあ、センシティブであるっていうことも踏まえつつ、でも、まあ、あえて言いますと、例えば知能の遺伝率が、 まあ、何パーセントっていうと、これも推定がいろいろ変わるんですけども、まあ、仮にじゃあ 50% としましょうと。で、ある人が、じゃあ IQ が、その人の IQ が100だっていうと、よくある勘違いっていうのは、あ、じゃあそのうちの、IQ100 のうちの半分、50はもうその人が遺伝的に持ってるもんで、残りの50は、まあ、その人の環境によって形成されたもんなんだね、みたいに考えがちなんですけども、まあ、これは間違いであるということになるんです。うん、っていうのは遺伝率っていうのは一体何見てるかっていうと、 IQ110 の人と100の人が今いたとしましょうと。で、そしたらその10の差っていうのは一体どっから来たんですかっていうことを見るんですね。で、まあ、もちろん2人の人を捕まえてきて遺伝の影響がいくつってことをやるっていうのは、少なくとも現在あの遺伝の知能の遺伝子が全部分かってるなんてことには程遠いんで、それはできないんですけれども、ざっくりしたイメージとしては、じゃあ10の違いのうちの半分ということは5ぐらいは2人の遺伝子持ってる遺伝子が違うから、で5ぐらいは2人の、経験してきた環境が違うからということで説明できるでしょうっていうことを、まあ、もっと大きいその分散の説明率ということで考えていくっていう、そういうものなんですよ。
その時はだから遺伝率 50% ってことなんです
ね。その時の遺伝率 50% で、その進化したメカニズム云々っていうのはどういうことかっていうと、例えば裏切り者検知の、メカニズムっていうのは本当にこう人間がイネイトに進化的に持ってるんだとすると、これヒューマンユニバーサルなので、みんな持ってるんですね、
うん、
理論上だから分散がない、
うん、個人差がないってことですね。
個人差がないんですね。で、ないものは説明ができないので、
あ、まあ、遺伝学では説明
が、高度遺伝学では説明ができないっていうことになるっていう、あのここはすごいトリッキーなんですけども、あのそういう話なんですよ。
なんでこれこんな難しくなるんですかね。いや、だってね、計算としては足し算じゃないですか。足し算と割り算で済むじゃないですか、
うん、
だけどなんかその解釈しようとした瞬間にものすごい難しくなりますよね、これ。まあ、言葉も悪いのかもしれない。遺伝率っていう言葉が結構ミスリーニングなのかもしれないですけどね。
まあ、ただその分散に対するこう率なので、そこはこの言葉として間違って
ます。まあ、そうですね。ただ遺伝率っていうと、だからそうなんですよね。だから個人が持つ部分のどれくらいが遺伝してたのかみたいなイメージが
出てくる。そうですね。で、まあ、僕がこう、ちょっとこうラジオでこれは伝わりやすいのか分からないんですけども、よく言うのは、こう高度遺伝学っていうのはあの分散の科学だと思うんですね。ばらつき具合を説明しているものであると、
うん、
でも多くたあの結構多くの心理学っていうのはこう代表値の科学だったりして、あの平均がどうですかっていう、この集団とかこういう条件にした時の代表値はどういうふうに変わりますかねっていう話だったりすると、
うん、
でもちろんあのその2つは密接に関わっていて、まあ、だからこう平均値の差を検定する分析がアノーバって分散分析とか呼ばれるわけですけども、
うん、
でもなんか目の付けどころが違うんですけども、分散の科学のつもりで高度遺伝学の話を聞いちゃうと、じゃあ100っていううちの50はってみたいなことになっちゃうんだろうなっていうふうには思いますね。
まあ、結局だから例えば一人の人間をどんだけこう全部調べ尽くしても、うん、定義上遺伝率はわからない、
わからないってことですね。
これはもう定義上わからないってことですよね。
高度遺伝学で言ってるもので言うと、うん、それはわからない
ですよね。
そういう話です。
だからネイチャーナーチャーの話とこうなんか結びつけない、ちょっとなんか、
うん、ただその個人差が、どうしネイチャーなのかナーチャーなのかっていう話、
うんうん、
で例えばね、例えばこういうことなんですよ。なんかいい例がないかなとか昨日お風呂に入りながら考えたんですけれども、
大体お風呂で思いつかむらしいですから、
まあ、いい例かどうか分かんないですけど、例えば、髪の毛の色ってもう遺伝的に決まってますよね、これ。あの、うん、決まってるというか、生えてくる髪の色は、まあ、かなり遺伝的に決まって、もちろん、あの、年取って白くなるとかありますけども。で、だけれども、例えば、江戸時代の江戸の町に行って、そこにいる人たちの髪の毛を全部調べて、じゃあ、髪の毛の色って遺伝の影響でしょうかってことを調べると、遺伝の影響ではないっていう、高度遺伝学の手法からは出てきちゃう。
うん。
どうしてかっていうと、みんな黒い髪を持ってるか。だから遺伝の影響ではないっていうか、分からないっていうことになっちゃうんですね、分散がないから。
割り算ができない。
そういう。
ゼロ除算になっちゃうってことですね。
で、それが、あ、遺伝の影響なんだねってことが分かるのは、例えば長崎に行って、 こう出島の人たちもサンプルをすると、違うということですね。で、例えばじゃあ出島で、まあ、こんな子どもたちがいるのか分からないんですけども、出島で仮にこういわゆる昔から あの日本に住んでた人の子どもたちが、まあ、出島で生まれて、で出島でそのまま育って、出島 そのオランダ人たちと同じものを食べて同じような生活して、オランダ語すら勉強してても髪の毛や色は黒いっていうと、あ、これはあの親から引き継いだその、まあ、遺伝的なものだねっていうことが、まあ、当時の人たちにも分かるし、まあ、高度遺伝学の言葉でも、あ、髪の毛の色は遺伝の影響だったねってことが初めて分かるということになってくる。
いや、これね、だから難しいですよね、説明するのも。
難しいですね、
あの結構やっぱちゃんと勉強しないと、なんか直感で理解しようとすると、すごい間違った理解になりがちな、
うん、そう
トピックかなって思うんですよね。
うん、
で、まあ、遺伝学のね、高度遺伝学の講義はぜひ次回にやってもらいたいな。それは置いといて、まあそういうものだということでですね。うん、で、だから話をちょっと戻して、うん、その IQ の話と遺伝の話と、うん、まあそのあたりの、まあこれまでの研究の歴史とか、今どういう理解されてるのかっていうのは、うん、まあ非常にこう、ね、センシティブなトピックでもあるんだけど。
まず、人種ですよね、次は。
うん。
人種とは何か。
人種とは何か。それは非常に難しいというか、その、まあ、だいぶ前からその人種っていうのはまあ完全にその社会的に作られた概念であって、うん、そもそもそれは生物学的には存在しないものですっていう言い方はだいぶ、されてきたと思うんですけど、そこはどうなんですかね。私は結構その考えに、まあ、そうだろうなっていうふうに思ってるんだけど。
まあ、こう、私もこう人種のことを徹底的に調べたというわけではないので、という保留は起きますけれども、まあでも結局肌の色の違いっていうのが目立つからそれで分けてるだけでしょっていう風な考え方ですね。で、っていうのは、まあこれ人の進化の歴史のことを考えると、まあ我々はホモサピエンスという種に属しているわけですけども、このサピエンスっていうのはまあ地球上に現れたのがおそらく30万年前ぐらいかなって最近だと言われていて、まあアフリカで出たわけですよね。でそれからずっと長いことアフリカにいて、まあ、時々なんかアフリカからですね、シナイ半島を渡ってヨーロッパに渡ろうとしたりするんですけども、氷河期で寒いんですぐそういう小集団が出ては消えてるってことをやって、まあ、安定して現代の我々っていうのは例えばアジアとかヨーロッパに住んでるような人たちが出てくるのはアフリカから出るの6万年前なんですよね。っていうのはどういうことかっていうと、それまでまあ20万年以上の間アフリカの中でたくさんこういろんな人が生まれて、でそこで突然変異も生じて遺伝的な分散っていうんですか、人々の間の遺伝子の違いっていうのはたくさん生まれてきて、でその中のほんのちっちゃいグループがアフリカを出て、でそれから6万年かけて、まあ肌の色が白くとか、まあ髪の毛が縮れたりとかストレートになったりだとか、そういうような進化をしたっていうわけですけども、まあ、時間としてはですね、その前の20万年間の方がずっと長いっていうことで、実際データとしてもこう人々の間のこう遺伝的な違いですよねっていうのは、アフリカの人たちってこう、まあ、日本人僕なんかから見るとやっぱり見慣れてないから、こうみんな肌の色が黒いっていうのでこう似てるように見えるけども、遺伝的なことを見る とアフリカの人たちのアフリカ大陸の中での分散の遺伝的なこう個人差の方が全然こう例えばヨーロッパとアジア合わせたものなんかで全然大きいっていう、そういう現状があるわけですよ。うん、そしたらそこでこうなんか肌の色が黒いってだけで黒人とかいうのはなんかもう全然ナンセンスも甚だしいっていうか、何それっていう話になっちゃう。う
ん、だ教会の置き方、まあ、教会を置くことの、まあ、是非も含めて教会の置き方が非常にこれはなんか生物学的な話とか遺伝的な話っていうよりも、
うん、
まあ、社会的というか、もうすごくこうアドホックに作ったものに過ぎないっていう。
そうですね。だから見た目の影響大きいのかなっていうのは思いますけども、肌の色が違うっていうんでこう分かりやすかったって、それぐらいのことじゃない。まあ、もちろん歴史的な経緯っていうのもあります。
うん、でそうするとでも、その昔からでも人種によって例えば IQ の差があるんだっていう研究が、まあ、ずっと長い間あるわけですよね。うん、で、その、まあ、平井さんの考えでいいんですけれど、
ええ、
どれぐらい、こう、なんていうんですかね、その研究の 意味があるのか、科学的にどう、科学的に見てどれぐらい意味があるのかっていうのはどう考えてらっしゃるんですか。
いや、科学的に見てどういうふうに意味があるのかっていうとですね、まあ、例えば、例えばアメリカ社会の中だけにおいても、で、アメリカにいる、その、今住んでる黒人と呼ばれる人たちっていうのは、まあ、多くが、西アフリカからこう奴隷で、として連れてこられた人たちの子孫だったりするわけですけども、で、じゃあその人たちと、に限定してそういう子孫の人たちと、まあ、ヨーロッパから渡ってきた人たちっていうので、じゃあ IQ の差があるんですかっていうふうに、グループで比較しましょうと言って、まあ、比較しましょうと、で点数の差が出てきましたって時に、それがどういう意味を持つのかっていうのは、これは別にあの倫理的な問題ももちろん大きいですけども、その前にそもそもその IQ ってフェアなものだったのかっていうことはすごく大きな問題になってしかるべきなんですね。
それは測定としてってことですか。
測定としてっていうことです。で、 IQ テストってあの受けてみると分かるんですけども、例えばこう語彙力とか入ってるんですよ。あのこの言葉の意味は何ですかとか、でそんなのは、でそれはどこので、もちろん点数を出すんですけども、それは、あるこうポピュレーションを想定して、まあ、この語彙は当然わかるよねっていうことを想定して、で実際に、標準化っていうわけですけども、例えばあのこういう社会で暮らしている人の、まあ、この社会の20歳の人だったらば、この単語の、意味はこれぐらい知ってるみたいなことで設定するわけですけども、
うん、
あの例えばアメリカなんかでその人種っていうもので、その社会的に人種が作られて、で住んでる世界が随分違うっていうことになってしまっているんだとすると、そこでこう白人の世界っていうのも、これも絶対多様なわけですけども、そこで作られたものを同じようにですね、あの別のソサエティに持ってってやったら、もうこんなの使えなくて当然なわけですよね、うん、でそれで得点が低くて、お前何も知らねえだろバーカバーカとか言ったら、本当に言ってる方が大バカっていう話になるっていうことで、うん、まあまあ、リンの話っていうのを聞いて、まあ、僕はすごく、だからアフリカのですね、あの、どっかの国はまあ平均が低いとか言ってですね、それ測定が絶対間違ってるじゃんっていう感想しか出てこないっていう、うん、あの気がしますね。はい。
だから、まあ、その、あとあれか、その、IQ の分散が遺伝、まあ、それに遺伝、その遺伝率が高いっていう話と、
うん。うん
ですよね、その国民とかの、うん、のなんかの国民とかの IQ が遺伝的に決まってるっていう話は、うん、まあこれ別ですよね。
もう全然別の話になってくると思いますね、
うん、
でそのこう遺伝率、高度遺伝学難しいってことなんですけど、結局その遺伝的な差が、あるところでないと遺伝率っていうのは出てこないっていう、なんかもうよくわかんない話なんですけど、さっきの髪の毛の色の話で言うと、現在の、日本に例えば暮らしていて、まあ江戸時代から祖先がずっと日本に暮らしてるっていうような、あの東アジア系の人たちだったとすると、でも現在例えば、大学生とかで髪の毛の色って見たら、結構いろんな髪の色があるわけですよね、その見えるものとして。でそれはなんでかっていうと、みんなこうあの染めたりするからっていうことで、でそこでじゃあ、ここで見たらば遺伝率、髪の毛の色に与える遺伝の影響、現在日本 の大学生における髪の毛の色の遺伝率っていうのを調べると、まあ、これはすごくちっちゃいっていう話になると。なんでかっていうと遺伝的な分散が少ないからっていうことです。で問題はだから、遺伝的な分散がどれぐらいそもそもあるんですかっていうことで、そうすると、まあ、さっき あのアフリカ云々から出てきた人たちが云々ってことになるんですけども、この白人、いわゆる白人とアジア人と黒人とか、そうい こう人種間の遺伝的な差っていうのは、まあ、すごく実はちっちゃくって、それぞれの集団の中における、遺伝的な個人差の方が全然大きいわけですよね、
うん、
でそうするとそのわずかな集団間 あの遺伝的な差で、こう知能の、知能なんていうもののこう遺伝子 あの知能の個人差がこう説明できる はずはないっていうと言い過ぎで、調べてみたらあるのかもしれないけども、その可能性はかなり低いんじゃないのかなっていう感想は、まあ、持ちますね。
うん。問題がすごいいろんな要因が絡んでて、だ例えばその人種っていうことで、うん、その境界を引くのがどうなのかって話とか、うん、ある一つの、その、まあ、多様な、仮に人種っていう境界を引けたとして、その中の多様性の中から、まあ、ちょっとだけ取り出した代表データをもとに、
うん、
オーバージェネラリゼーションするとか、
うん、
だからもうそもそもその遺伝率の問題とか、なんかすごいこう、やっぱ難しいですよね、理解するのが。整理するのも難しいし。
そうですね、うん、すごく難しいですけども、まあ、まあ、基本はだから本当に、言うほど人種間でその遺伝的な違いってないので、そんな違いがないのに、それでこう知能の個人差を説明できるとは思えない。
うん、
というのは、これは、まあ、もう一つ背景として、その行動遺伝学の世界で、まあ、これはほぼ確実だねって言われていることは、こう知能の個人差とかっていうのが、例えば1個とか10個とかのごく少数の遺伝子では決まってるとはとても言えないと。
うん、
数百数千の遺伝子の働きであるだろうっていうことが言われてる。
知能だから遺伝的にもし個人差が生まれてるとしたら、
ね、そうですね。ですから、まあ、遺伝っていうとほら、メンデルの話みたいなのがあって、こう一つの遺伝子がちょっと違うと丸くなったりシワシワになったりとかありますけども、うん、なんか一つの遺伝子を持ってると知能指数がゴーガーンって上がりますよとか、そんなことには全然なってないはずだと。ある一つの遺伝子を持ってて、それで知能指数が上がるっていうのは、まあ1も上がんないですねっていう、そんなもう 0.1 上がったらみたいな、それぐらいの話しかしてないわけですよね。で、ですから個々の遺伝子の差持つ影響力っていうのはすごくちっちゃくって、でしかも、どの人種の人であっても大体同じような遺伝子を持ってると、
うん、
そこの差はですね、集団間での差っていうのはそんなにないって言ったらば、それでそんな、例えばあるグループが、知能指数が50だとかですね、仮にそれが本当だとしても、そんなのがこう説明できるとは到底信じられないし、実際そういう証拠も多分出してないと思うんですね。こうこの集団ではこういう知能の遺伝子を持ってないから、だから知能が低いんだなっていうのは出せてるはずがない。なんでかというと、そんな遺伝子は見つかってないからっていう、そういうふうに思いますけどね。